はい、それでは聖書を拝読いたします。旧約聖書ダニエル書10章、第3版の方は1467ページ、第2版の方は1346ページになります。ダニエル書1節から最後の21節まで。第3版の方は、1467ページ、第2版の聖書をお持ちの方は1346ページです。それでは拝読いたします。ダニエル書10章。ペルシャの王クロスの第3年にベルテシャタルの名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていた。その頃私ダニエルは3週間の重に服していた。満3週間、私はご馳走も食べず、肉も葡萄酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。第一の月の24日に、私はティグリスという大きな川の岸にいた。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻を私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残ってこの大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きをも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。この言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。ちょうどそのとき、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人、ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ、私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った、恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めた、その初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシアの国の君が21日間、私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿をとった者が、私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ、力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。すると人間のように見える者が、再び私に触れ、私を力づけて言った。神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ。強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立って言った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たのかを知っているか。今はペルシアの君と戦うために帰っていく。私が出かけると見よ、ギリシアの君がやってくる。しかし、真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君、ミカエルの他には、私と共に振り立って、彼らに立ち向かう者は一人もいない。それでは、天の戦と題しまして、ジェームス先生に説教をお願いいたします。
一言お祈りいたしましょう。私たちの目を開いてください。私たちがあなたの見教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。イエス様の御名によって、アーメン。 今日は今年の最後の礼拝、裁判礼拝となります。今年2013年を顧みて、皆さんは何らかの失敗を経験されたでしょうか？もしかしたらその時、神様は一体何かをなさっているのかと叫んだかもしれません。個人的なこともそうですし、主の選挙の働きを考えるとがっかりしたことがあるかもしれません。あの人は今年救われると思ったのに、まだ3日間もありますけれども、でも裁判のようになりますので、あの人は救われたと思ったのに、救われると思ったのに、とか、父は私が挙げた信仰書を全く読もうとしない。あの方は教会から離れていきそう。そのようながっかりがあったかもしれません。6月でしたか。夏の時に行われた未来会議、6月でしたっけ ?6 月だと思います。岩手各地の開拓伝道の歴史について資料が配られました。釜石、都南、大船渡、一ノ関、それぞれの開拓が始まった時、関わっていた皆さんの期待は高かった、大きかっただろうと思います。しかしなぜかその働きは期待通りに進まず、その働きのために祈ったり、献金したり、時間を捧げたり、最初に関わっておられた方々は今も少しでも悲しみを覚えていらっしゃるかもしれません。今日の箇所、この九章、ダニエル九章では、ダニエルは門に服しています。その悲しみの原因は主の民の現状です。その当時の3年前に5万人ほどのユダヤ人がイスラエルに帰りました。九章で学んだ預言者エレミアの預言が成就し、バビロン捕囚が終わったと人々は喜びました。しかし、エルサレムに実際に帰ってきて町を建てようとしたら、その作業は思ったより難しくて、反対派の動きが予期した以上に激しかったんです。ダニエルたちの期待は裏切られ、彼らは主を祈り求めずにはいられなくなったようです。そのような背景でダニエルは幻を見せていただきます。本当に悲しんでいる時にこの幻を見せていただいてます。まるで天の窓が開いて、私たちが天を覗き見ることが許されるかのようです。この幻は12章まで続きますが、今日は10章だけに中心に3つのことを考えたいと思います。少し長いタイトルですけれども、まずは目に見える状況に関わらず、主は栄光に富んでおられる支配者です。目の前の状況に関わらず、主は栄光に富んでおられる支配者です。そして二つ目に、この世の出来事は目に見えない悪の影響があります。この世の出来事は目に見えない悪の影響を受けています。そして二つ目に、祈りの影響も大きいということを考えたいと思います。ではまず、目に見える状況に関わらず、主は栄光に富んでおられる支配者だということを考えたいと思います。ダニエルは、ティグルスの川。二版の聖書を持っていらっしゃる方は、ヒデケルという、 名前があると思いますけれども、同じ川です。シリアにあるティグリス川ですね。そしてダニエルはそのそばに立っていて、5節と6節で主の栄光を見ます。今まで見た幻よりまばゆいほどに輝く姿です。ダニエルは今までたくさん幻を見たんですけれども、これは一番まぶしい幻です。ぜひご一緒に5節と 6節を、声を出して読みたいと思います。ダニエル10章5節と6節。よろしいですか？はい。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にウファズの金の帯を締めていた。その体は六柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える海抜のようであった。また、その腕とその足は青銅のようで、その言葉の声は真珠の声のようであった。はい、ありがとうございます。ダニエルはこの方の偉大さを表現しきれず、宝石や自然現象の言葉で例えることしかできなかったようです。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようでありと言って説明しようとしています。これは私たちの想像力をはるかに超えた不思議なシーンですね。この一人の人は何者かはこの箇所に明確に書かれていません。おそらくこれはこの世に来られる前のイエス様のご栄光だと思われます。イエス様が先ほどの子供のメッセージにもありました、子供のメッセージじゃなくて子供の先週の振り返りにもありましたけれども、イエス様は誠の光、この世に来られる前におられました。しかし、クリスマスの時、赤ちゃんとして生まれてきました、人間として生まれてきました。この場面はイエス様の生まれる前、お生まれになる前のご栄光ではないかと思うんです。少なくてもこの人の姿は、黙示録に記録されている復活の後のイエス様の姿と非常に似ています。その使われている言葉が重なられています。そして7節ですが、ダニエルと一緒にいた人々は幻は見なかったんですね。その場の清さを感じ取ったでしょうか？彼らは震え上げて逃げ隠れました。一人になったダニエルは幻を見て、内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失ったとあります。そして群衆の声のような声を聞いたら、意識も失って、うつ伏せに血に倒れました。それほど栄光に富んでいる場面です。江戸時代の版画や江戸時代を舞台にしたドラマで都会道の風景がよく見られますね。自分の藩から江戸に向かう大名行列が通っていくと、一般の人々は、両手をつき頭を下げ敬意を示しますね。私が見たあるドラマ、まあ、これは イギリスのドラマかもしれませんので、本当かどうかわかんないんですが、そのドラマで、あるゴロツキたちが膝を使おうと しなかったので、侍に無理やりにひれ伏させられました。まあ、それ、ありそうなと思うんですけど、それ本当かどうかわかりません。しかし皆さん、私たちは普段意識してはいないかもしれませんが、イエス様のご栄光は、それ以上です。例えば、イエス様が私たちの目の前に通って行かれたとしたら、私たちはひざまずくどころか、自ら地にひり伏さずにはいられなくなる、と思うんです。それほど栄光に富んでおられるお方です。そして、この幻の姿、この人の姿の 二つのことがダニエルに特別な励ましをもたらしたと思います。主は天布の衣を着ておられます。天布の衣は祭司たち、特に大祭司たちが着たものですね。それが神殿の生贄の制度を、特にそこからもたらしてくる許し、罪の許しをダニエルに思い起こさせられたのではないかと言われています。つまり、エルサレムの現状はひどい。覚えていらっしゃるでしょうか？このダニエルからのシリーズは今年の2月に始まりました。だいたい月に1回、一章ずつを考えてきましたが、一章の時、ネブカレネザルがエルサレムにある神殿に入って、それを略奪し、礼拝で使われた器を奪い取って、バビロンの偶像の宮に、入れました。しまいました。そのエルサレムにある神殿も本当にめちゃめちゃになりましたけれども、ここから伝えるメッセージは、主の許しには変わりはありません。主は大祭司のようにおられます。ずっとご自分のため、イスラエル、教会に恵み深いお方だということです。またその人の顔は、イエス、この主の顔は稲妻のようです。まあ、そこに主の比類なき力が象徴されています。しかしそれ以上に覚えていらっしゃるでしょうか？主がモーセに現れて実戒を与えられたとき、シナイ山の上で雷と稲妻と密雲が現れました。この幻とシナイの出来事と関連させることで、シナイ山に現れた力強い、ご自分の民と契約関係を忠実に守っておられるお方は、変わることがない。今も主はイスラエルを愛し、その契約関係を大事にします。大事にしてくださいます。そしてイスラエル、教会の最善のために取り計らってくださっているというメッセージが伝わったのではないかと思うんです。そんなに見えなくてもこれが真実です。主は栄光に富んでおられる支配者です。宗教改革者ルターがある失敗を3日間も気に病んだという結構有名な話があります。その3日目の朝、奥さんが毛布を着てルターの書斎に入ってきたら、ルターは尋ねました。誰かが亡くなったのかい？そうよ、神様が亡くなられたのよ、と奥さんが冷静に答えました。まあ、ルータは結構言葉が乱暴な方ですけれども、愚かなことは言うな、神様が死なれるなんてやれないぞ、と奥さんを叱ったそうです。すると奥さんは言いました。あなたの様子を見て、きっと神様が死なれたんだと、思い込んじゃったのよ、と言いました。まあ皆さん、もちろん私たちには悲しむ時があり、その時に悲しむべきです。ダニエルもエルサレムのために悲しんでいます。その不幸について聞いたら悲しんでいます。それは当然なことです。しかしその痛みの中でも主の偉大さを忘れてはいけません。主は、私たちは望みのない人々のように悲しみに沈むことがないのです。この世がいくら絶望的に見えても、主は栄光に富んでおられる支配者ですから。主が死んだ、いなくなった、コントロールを失ったなんてありえないんです。もし、そのことが私たちのうちで曖昧になってしまっていたならば、まあ、ルターのように忘れてしまうならば、それは行動で出てきます。しかし、もしそれを忘れてしまって、曖昧になってしまっていたならば、ぜひ、この新年を迎える今週、 主のご栄光を改めて仰ぎ見ましょう。少し時間を割いて主のご栄光を改めて仰ぎ見ましょう。主は栄光に富んでおられる支配者です。さて二つ目に、このような出来事には目に見えない悪の影響があるということです。このような出来事には目に見えない悪の影響があるということを考えたいと思います。10節で違うものがダニエルに現れ、一つの手がダニエルを起こします。その手は16節の人の姿を取ったものの手だと思われます。主の御使いですね。14節で御使いが現れた目的を説明します。終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たんだと説明します。その啓示が11章と12章で繰り広げられますが、その前にダニエルを強める必要があります。本当にひどい深い、啓示ですので、ダニエルを強める必要があります。ぜひ11節の挨拶をお聞きください。神に愛されている人ダニエルよ。また19節で、神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれとダニエルはまた励まされています。ちょっと話が逸れるかもしれませんが、この美しい言葉から大切なことを思い起こさせられます。キリスト教の核心は関係です。キリスト教の核心は関係だということです。キリスト教クリスチャン生活の原点は、まず聖書を読んだり、教えを実行したり、礼拝に出席する、そういう行為ではなく、キリスト教徒は根本的に主を愛し、主に愛されることですね。その他のこともとっても大切なことですね。その行為はその関係から溢れてるものです。この年末の忙しさの中で、それは忘れていけないことと思います。皆さん、あなたがクリスチャンであるならば、あなたもダニエルのように特別に神様に愛されています。愛してくださっています。その忙しさ、年末の忙しさの中で、それを覚えましょう。さて、御使いは主の民の将来について教えに来ました。その出来事実態は来週考えますが、その前に未来に影響を与える、私たちが普段意識しない、異次元といいますか、異次元のことについて考えたいと思います。人々の目にはエルサレムの再建を妨げているものは政治的なこと、あるいは民族同士の争いだけ、そのようなことにあると思われますと、そのように見えるでしょう。しかし、目に見えるもの以外にもあると、この箇所は教えます。それは霊的な戦ということです。今日の説教のタイトル、天の戦は一節から取りました。一節に、この幻は真実で大きな戦のことであったとあります。不思議なことです。ダニエルが祈り始めた時、彼の言葉が主に聞かれたということが12節に明確に なっています。しかし、御使いがすぐ来られなかったことが13節の不思議な言葉で説明されています。ペリシャの国の君が21日間も私に向かって立っていたと。これは奇妙に聞こえると思います。奇妙です。一体どういうことかと思うかもしれません、思われるかもしれません。ペルシャの君とは一体何なのか、誰なのか と思うんです。まあ何かの霊的な存在のようですね。天国でペルシャという国を代表し、守護する存在かの、なのかもしれません。しかし、明確なのはその君が主の御使いの行く手を覚めたげたり、イスラエルの君ミカエルがその御使いを助けに来たということです。また、この君たちの天での行動は地上の私たちのことにすがっているそうで、ようです。20節の後半をお聞きください。今はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると見よ、ギリシャの君がやってくると御使いは語ります。すると11章の最初の方でペルシャ帝国が衰え、代わりにギリシャ帝国が栄えます。つまりその戦いの結果といいますか、戦いに行った御使いの言葉が成就されるわけです。この点で行われている不思議な戦いが地上でも引き続き行われると教えられています。まあこれだけ聞くともっともっと知りたくなると思います。いろんな質問があるかもしれません。しかしそれ以上に具体的なことを言うと推測になり、余計に推測すると危ないと思います。まあ、この間このような話と思います。このような説を聞きました。九州のある島にはクリスチャンが非常に少ない一方、ある偶像がよく拝まれているそうです。それであるクリスチャンの方の説明では、その島の人々がその偶像を拝むことによって、その偶像の霊といいますか、その偶像の気味が強くなり、そして福音を妨げられるほど強くなりました。まあそのような説を聞きました。そのような説はよくダニエル10章から裏付けを受けます。しかし、そのような推測はこの箇所の教えから、この箇所の趣旨からかき離れていると言っていいでしょう。そのようなことを考え始めると、いろんなどこにでも悪霊があるとか、それを恐れるとか、そのようなことにともすればなってしまいます。目に見えない戦があるとは明確ですが、そこから推測しすぎると危ないと思います。しかし確認したいです。この戦で誰が戦うのか確認したいです。これは君たちの間の戦いですね。サタンもこの君の一人だと考えられます。というのも、サタンの相手は神様では絶対ありません。サタンと神様が互角の勝負で戦っているという印象を持っている方もおられます。しかし、その考えでは、サタンが優秀になると、この世で大変なことが起こり、また、主が優秀になると、この世の営みがスムーズになるわけです。しかし、サタンはミカエルやガブリエルと戦ってはいるけれども、主は無敵です。戦う相手なんていないんですね。主は全能のお方です。ヨブ記。旧約聖書の呼ぶ記で私たちが天国を覗き見ることが許されています。サタンが呼ぶを訴えるために主の身元に行って呼ぶの信仰について疑問を投げました。それで呼ぶの信仰が本物であると証明するために主はサタンに呼ぶを試練に合わせる許可を与えました。そのような許可、そのような許しがなければ、サタンは何もできなかったわけです。また、サタンは 呼ぶ。あれは私たちに悪をたばかりますが、神様はそれを最終的に私たちの最善のために、最善のための計らいとなさいます。例えばですね、例えばエルサレムの初代の教会が迫害を受けたとき、悪の力が現れたと言えます。本当に明確に悪の力が現れたと言えるかもしれませんが、結局その迫害の結果、クリスチャンたちはあらゆるところに散らされ、そこでイエス様のことを分かち合って、福音が前進していったのです。サタンは悪を計らったんですけれども、神様はそれを用いて最善をもたらしてくださいました。また、十字架のおかげで、いつか主の勝利は公になります。使徒パウロは、悪霊を恐れていたコロサイ人たちにこの言葉を書きました。書き送りました。神はキリストにおいて、すべての支配者と権威と武装を解除して知らし者とし、悪は負けたんです。誰かがサタの狂犬病にかかった猛毒な犬に例えました。例えられました。その犬はとっても恐ろしい。とても恐ろしい。狂犬病にかかった恐ろしい犬けれども、鎖でつながられているから動ける範囲が限られていますし、また必ずいつか死ぬのです。その時まで限られた範囲ではありますが、目に見えない悪が死のためを困らせるために、この世の支配者や組織などに影響を与えようとすることも事実です。でもいつか死ぬのです。この不思議なことはなぜ私たちにとって大切でしょうか。ちょっとわかりづらい。もし質問が あるならば、ぜひ私の方に後でお聞きください。私は答えるかどうかわかりませんが、でも一応ぜひお聞きください。でもこれはなぜ聖書にあるでしょうか。なぜ私たちがそれを考えなくちゃいけないでしょうか。その霊的な戦いを見過ごしていると、私たちは霊的な武器で戦うことを忘れてしまうからだと思います。ぜひ新約聖書を開いてみたいと思います。エペソ人への手紙6章をぜひ皆さんでお開きください。新約聖書の380ページぐらいですね。エペソ6章の11節から13節までご一緒に読みたいと思います。よろしいですか。エペソ人への手紙6章11節からお読みしたいと思います。はい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ありがとうございます。私たちは神様のすべての霊的な武具を使わなければなりません。その武具としてパウロはいくつかのことを取り上げます。しかしその中で祈り、聖書を読むこと、聖書を覚えることもあります。聖なる生活をするためには、そういう武具を用いなければなりません。その 戦いを、その霊的な戦を忘れてしまえば、それも忘れてしまいます。今日は罪を犯さないぞと思い、一生懸命頑張っても、清い生き方は絶対できません。私たちの中に罪もあるということがありますけれども、悪に攻撃されているということもあります。ですから、主の約束を信じ、祈って、聖書を読んで、主との関係を強めている中で、罪と戦わなければなりません。また、福音を分かち合うことにおいても、その真実を忘れてはいけません。この間、みちお君とりなさんが、イスラエル旅行について報告してくださいましたね。食事後のことなので、皆さんが聞いてくださったわけではないんですけれども、その見せてくださった写真の中で、ガイドさん、ツアーをガイドしてくださったガイドさんの写真がありました。ガイドさんは聖書のこと、またイエス様のことに本当に詳しいそうです。まあ、ガイドさんのことですから当然ですね。イスラエルのことを紹介して、またイエス様の生涯は、この箇所とどんなつながりがあるかのような紹介ですね。しかし、クリスチャンではなかった、ではないそうです。その時の道夫君の言葉を思い出します。やっぱり知識だけじゃダメだ。その方はもしかして私たちの多くより詳しいですね。イスラエルのこと、イエス様のことについて詳しいと思います。しかし、信仰はないです。知識だけじゃダメだ。パウロが言っています。サタンが不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちはそれを忘れてしまえば、祈りをもやめてしまいます。今日ここにまだイエス様を信じておられない、信じておられない方もいらっしゃると思います。共に礼拝を捧げてくださることを感謝いたします。ただ、もしかしたら、自分の好きな時に信仰を持てると思っておられるかもしれません。聖書の教えは明確です。主がその信仰を与えてくださらない限り、私たちは心を変えて信仰を持つことはできません。なのでぜひ、主がその信仰を耐えてくださるようにお祈りいただきたいと思います。また、クリスチャンの方、クリスチャンの皆さん、繰り返しになりますが、その真実を忘れてしまうなら、私たちは他の人々の救いのために祈ることをやめてしまい、まあ、この間、80名ぐらい、クリスマスのイベントで、教会に初めて来ました。でも、このところに来るだけだ。ダメですね。ほんの少し福音について聞くだけでダメです。主が彼らの心を開き、目を開いてくださらなければ救われません。私たちはその霊的な戦を忘れてしまいます。その祈りもやめてしまい、その私たちに与えられた責任をも果たすことができません。この世の出来事には目に見えない悪の影響があります。今週、またこの迎える新年、ぜひそれを意識しましょう。では最後に短く、ダニエルがこの幻を見せていただいたのは単なる好奇心を満たすためでは決してありません。この幻にはいくつかの励ましや信仰を強める内容があります。来週11章と12章を考えることになります。ちょっと長い箇所なので全部を読む、礼拝堂で読むことは難しいと思いますので、ぜひ、その前に読んでおいていただければと思います。たくさん励ましがあると思います。しかし今日、この10章から、ますます祈るよう促す励ましがあります。祈りの影響も大きいのです。 最後にそれを考えたいと思います。2節でダニエルは3週間断食をし祈りました。そして12節を、ぜひご一緒に12節を読みたいと思います。よろしいですか？ダニエル10章の12節。はい。彼は私に言った。恐れるな。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。御使いが来たのはダニエルの祈りが聞かれたからなのです。それは祈りの影響でした。3週間その、御使いがダニエルのところに来られなかったともあります。しかしダニエルが断食をし祈り続けました。そしてその影響でミカエルがやってきて助けました。それで御使いがダニエルのところに来ました。祈りはその天の戦に影響を及びます。今の時代、何かをしなくちゃいけないと感じている人が多いのではないでしょうか。まあ私もそのような性格があると思います。しかし面白いことに、ダニエルは元総理大臣なのに、イスラエルのために自分のコネを生かし、何かの弾丸賞の証明を集めるのではなく、まずは祈りです。祈りました。そのようなことも大切ですね。でもそれ以前にダニエルは祈りました。主に祈ることにこそ力があるとダニエルは分かっていました。私がどこで聞いた話か覚えてませんが、 OMF の私の属している選挙団体の話だと思いますが、昔 OMF はご存知だと思いますが、昔 OMF は中国を中心に選挙活動をしました。そして帰国して、年配の方々のために、特別な老人ホームがありました。最近はないんですので、私とチャーリーはその老人ホームに入れませんが、あります、その老人ホーム。少し中国のこと、中国のために、活動された方々、人数はわずかですけれども、その、老人ホームがあります。でも、ある方の主人が亡くなれて、60代にその老人ホームに、入りました。そして、20年間ぐらい、そのところで、ずっと祈ってきました。中国で本当に立派な働きができました。たくさんの人に福音を語ることができました。でも、そのご主人の死で、ちょっと早めに老人ホームに入りました。でも悲しかったですね。働きが終わりました。でも、80歳になって、天に召される直前、自分の生活を顧みたら、生涯を顧みたら、その最後の老人ホームにいた20年間、その時こそ主の働きができたとその彼女は証をしました。もちろん中国でたくさん話ができましたけれども、主に祈りに専念することができた、その時こそ主の働きができたとその方が感じました。もちろん私たちもやらなければいけないこといっぱいあります。しかしそれ以前に祈りが大切です。神様が私たちのちっぽけな祈りを聞いてくださることは本当に不思議なことです。その天の戦が行われることさえ不思議なことです。しかし明確なのは、私たちの祈りがそこに影響を及んでいます。ということで最初に戻ります。私たちは主の働きのゆえに悲しんだりすることがあるでしょうか。しかしその時その悩みを祈りに変えているでしょうか。そのような祈りは主にとって非常に尊いものだと思います。そのような祈りは主にとって本当に尊いものです。年末の慌ただしさの中で迫害されているクリスチャンや岩手選挙やどなたの救いのために祈る ということがそんなに大切に思えないかもしれません。しかし、目に見えない悪が実在します。この年末、ご栄光に富んでおられるイエス様の身元に行き、祈ろうではありませんか。では、一言お祈りいたします。愛するイエス様、私たちにこの不思議な箇所を与えてくださいましたことを感謝いたします。あなたのご栄光をほんの少しでも、感じ取ることができました。味わうことができました。感謝いたします。またこの不思議な戦、私たちの理解を超えるものですけれども、今でも戦が行われていると思います。神様どうか私たちの理解を超えても、私たちが祈れます。どうか私たちを助けてください。私たちを祈る者としてください。また、教会として祈る教会。祈っている教会としてください。この年末、その慌ただしさの中で、どうか私たちがよく休暇、よく休みを取れますように。しかし、その時こそ、少し時間のある時こそ、祈ることもできますように。私たちを助けてください。感謝いたします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。